レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像を未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは玉朝日酒造有限会社代表取締役社長田毛孝嗣さん、聞き手はグループフィラー代表森田博美さんです。
玉朝日という知名度の高い酒造会社さんをお継ぎになるというその決意みたいなものはいつ頃できたんですか？
1997年にですね、先代が他界しまして、でもうその時点で造り酒屋を廃業にしようかと、もう売り上げも落ち込んできたしと、その当時焼酎ブームであったり、発泡酒が出てきたりして、ビールとかに、押されてですね、地酒ブームっていうものがもう廃れてきた状態で、酒蔵を畳んで駐車場にしようかっていうふうに言われてですね、ちょっとその当時私県外にいまして、違う職に就いてたわけなんですけど、生まれ育った場所であったり造り酒屋が駐車場になるのはちょっと寂しいなというところで、ちょっと3年だけ待ってくれないかと。でそのまま広島の方に住み込みで修行に行きまして、で3年間修行を積んで富山に戻ってきて、立て直したといえばおこがましいんですけど、継いだというのが、
そうなんですか。もともとその家業を継ぐという気持ちはなかったんですか？
その当時はなかったですね、で先代が亡くなって、駐車場っていう具体的な話を父から聞いて、これはいかんなと、
でも亡くなってその駐車場っていうその具体的な名前が出てから考えられたっていうか、それまでは富山に対してどういうような思い思ってらしたんですか？
私自身がもう中学校から県外の学校に行ってまして、言葉は悪いですけど、そんな郷土愛とかですね、昔ながらの地酒とかいう地元愛とかですね、そういうところで育ったわけではないので、
でも、1997年とおいくつの時だったんですか？
何歳ですか？
何歳ですか？
23、4。
あ、じゃあもうまだお勤めになって、
そうです、間もないところです。
間もない頃ですね、どういうきっかけでその中学から富山じゃない県外にいらしたのかは聞いてもいいですか？
もちろん中学受験をして、県外の私立の中学校に入学したんですけど、最初は親が持ってきたその入学案内書、パンフレットみたいなのを見て、なんというおしゃれな学校かと、でその当時地元の中学校に行くと、必ず坊主だったんですね、坊主にしなきゃいけない時代でして、
最近は髪を切ってもね、問題になりますけど、
そうなんです、それぐらいなんですけど、その当時坊主になりたくなくてですね、髪の毛切らずに坊主にならずに長髪でいい中学校ならいいじゃないかと、受験勉強して面接を受けてですね、それだけがきっかけでした。
そういう意味では富山という地域に対するこだわりとかっていうのはなかった、
ね、親への感謝はありましたね、もう小学校6年生からもう親元を離れて、全寮制だったので寮に入ってですね、男子校でお菓子、音楽、漫画一切禁止の学校で、
良かったのか悪かったのか分かんないですね。
でもう月に1回帰宅日っていうのがあって、自宅に帰れる日のお袋の味、あったかいご飯がもう恋しくて恋しくて、もうだから反抗期もなく、親への感謝はずっと忘れずに6年間いましたね。
そうですか、なんかウィーン少年合唱団の寄宿生活みたいですね。
そうですね、あまり今この43歳にどう生かされてるかは答えられない部分はあるんですけど。
そうですか、 でもまあそういう中でまず親への感謝っていうか八尾の町でまあ育まれた家族っていうかそういうものに対する感謝の念ですね。
はい、
でそういう形になるとどんどんやっぱり先代先々代っていう人たちへの愛着みたいな形になっていくんですかね、思いっていうかね。
あと富山に帰ってきた時に地元の八尾町の友人であったり先輩であったり後輩たちがものすごく温かく受け入れてくれたのが今でも忘れられないですね。でその人たちに少しでもなんか恩返しできないかなというふうに今は勤めさせていただいているところなんですけど、
まあでも前のお仕事っていうのは一般的な営業とかそういう仕事だったんですか？そうです、
もう一切日本酒には関係なく、はい。
でまあその日本酒の世界にいくら関与とはいえそれまで全くお酒を作るところとは関係のない、
そうですね、見たこともなかったですし、ね、
そうですか、はい、そうするともう全く隔絶された世界ですね。
そうですね、はい、小学校までしか実家にいなかったので、うんうん、女人禁制だったんですよね、その当時は。
あ、酒蔵って、
はい、で子供も立ち入り禁止だったので、はい、一切酒造りと呼ばれる、うんうん、そういった作業を見たこともないですし、その敷地に入られんなって言われてた時代だったので、その記憶のまま修行に行ってっていう状態ですね。
あ、そうなんですか、はい、それはびっくりしました。なんか最近のキーワードがいっぱい出てきますけど、女人禁制とかやっぱりそういう問題ってやっぱりずっと昔からあったんだなっていうのは今改めて、
そうですね、
感じますね。
お酒作りの神様が松尾様っていう、うんうんうん、お酒造りの神様が総本山が京都にあるんですけど、松尾大社っていう、その神様が女性の神様だっていうふうに古来から言い伝えがありまして、で女性同士が喧嘩するから酒蔵には女性を入れたらダメっていうのが昔ながらの言い伝えだったんですけど、今ではもう女性同士が逆に仲良くならないといいお酒はできないとかですね、あの女性の方が味覚であったり作業が丁寧で繊細だからいいお酒ができるっていう風になって、今はもうオープンな酒蔵が多いですけど。
そうですよね、当然だと私は思うんですけど、
はい、
でまあそういう全く見たことのないような世界で、しかもそういう古いしきたりが残ってるところにその飛び込むという勇気っていうか、はい、そのあたりはどういう思いだったんですかね。
最初は本当に森田さんおっしゃられるように、うん、もう勢いだけですよね、
うん、
もう感情的になって寂しさであったり、うんうん、悔しさとか、うん、負けるもんかとかですね、うんうん、一歩を踏み出して、うんうん、修行を先に飛び込んだわけなんですけど、うんうん、そんな甘いもんじゃなかったですね。
あ、やっぱりね、
日本酒作りっていうものは、うんうんうん、何度諦めようかと思いましたし、
そうですか、はい、それはあのお家の蔵元でもやっぱりそういう、まあ、修行の厳しさっていうかそういうのは当然あるわけです。
そうですね、
はい、まあ、杜氏さんとかそういう形じゃなくてもやっぱり味覚とかそういうものをこう研ぎ澄まさなきゃいけないっていう
もありますし、はい、朝は早いですし、うん、冷たい水での作業がほとんどですし、はい、
レディオジャーナル頑張る富山の企業人、レディオジャーナル頑張る富山の企業人、次週のこの時間も玉朝日酒造有限会社代表取締役社長玉尾隆嗣さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。